説教捨て石の奇跡小宮松義牧師。
本日は日本キリスト教団の暦で平和聖日であります。私も戦争経験者ではないわけですが、今から69年前ですね、多くの犠牲者を世界中で出した、その戦争が終結したわけであります。このことを覚えて祈るのが、平和を祈るのが平和聖日であります。で、私は実は一昨日ですね、富山の方におりました。そこの幼稚園の理事会に出席をしてきました。なかなかこのやめさせてくれませんで、普段は失礼ばかりしているんですが、今度は幼稚園が重大なことを決定するので、ぜひ来てくださいということで、出かけていったわけであります。行ってみてこの思い出したんですが、8月1日、おとといは8月1日でありました。で、8月1日というのは富山市の花火大会の日なんですね。神通川花火大会と呼ばれるこの花火大会の日でありました。で、なぜその花火大会が行われるようになったかということなんですが、それは1945年昭和20年ですね、その8月1日の夜半から未明にかけて、富山大空襲というものがあったわけであります。米軍機が飛来して富山市街地を空襲してですね、富山市は海人に帰したわけなんですね。もう終戦も迫っている。広島の原爆が6日であり、長崎の原爆が9日であり、そして終戦が15日ですから、もうまさにその直前と言えるわけなんですが、この空襲はですね、あまり全国的には知られてないかも、特にこちらの関東では知られてないかもしれないんですが、焼失率ですね、つまりこの市街地の焼失率、焼けて失われた率が 99.5% という、全国一の焼失率という、ものすざまじい空襲であったわけであります。市街地で残ったのは鉄筋コンクリートのビル3つだけで、あとはすべて焼け落ち、崩れ落ちたという、すざまじい空襲が行われたわけであります。この空襲で4000人が死亡したわけであります。で、昔の人の話では、当時それを生き残った人たちの話によりますと、米軍 B29 をはじめとした爆撃機はですね、まず富山市の市街地の周りに爆弾焼夷弾を落として、市民が逃げられないようにして、それから中心部に焼夷弾を落としていったと、まさに虐殺であります。そして当時の富山二番町教会の横を流れていた用水路ですね、ここに炎と暑さを逃れて多くの人が飛び込んで、水の中に飛び込んで、ところが焼夷弾というのは、あれは油を含んでいるわけなんですね、らしいんです。それでその油がこの用水路の水の上にわーっとこう広がって、そこに火がつくわけですね。それで用水路に逃げ込んだ人々がみんなこの焼け死んでしまったということがあったということを、私はあちらにおりました時に聞かされておりました。それで毎年ですね、町内の人々の要請で富山二番町教会がこの8月1日ないしは2日に追悼を、その用水路に町内で死んだ人たちの霊を慰めるということで、町内にお願いをされてですね、毎年教会が追悼式典をやってきたわけであります。ですから私が赴任した当初もそうでありました。この8月1日か2日に追悼式典をやるんですけど、皆さん教会に集まってきて、町内の人たちがですね、そして礼拝をすると、そういうことが教会が移転するまで行われておりました。 まあ、その後世話役の人が亡くなったりして、それは今行われてないんですけれども、まあ、それほどの人々に記憶に残る悲惨な出来事があったということを聞かされてきたわけであります。で、教会の前は六車線の広い通りなんですけども、平和通りという名前がついております。まあ、平和、これは地球上のすべての人がおそらく望んでいることですね。まあ、今申し上げた富山市であったような出来事は全国各地に、そしてアジアの各地で、この多くの人が殺され死んでいったわけでありますけれども、平和を望んでいない人はまあいないと言っていいと思うんですね。望んでいるのに平和にならない、これは一体どういうことかと、まあ、多くの人が考えるわけであります。憎しみがあって許しがない、やられたらやり返すというこの世の世界、これはまさに人間の罪に起因しているものだと聖書は言うのであります。そうであるならば、これはもはや人間の力で平和をもたらすことはできないということになります。その罪が解決されなければ平和は訪れない。まさに私たちは平和の君である主イエス・キリストに祈り願う、この思いを持ち続けたいと思うのであります。さて、本日の聖書箇所に移りますが、これはイエス様の例え話であります。それがまず最初に出てまいります。ブドウ園の主人とブドウ園の農夫の例えであります。まあ、見出しにはブドウ園と農夫の例えとなっておりますが、むしろブドウ園の主人と農夫の例えでありましょう。で、この例え話をお読みになりますと、まあ、どういう状況かっていうのはもう説明抜きで皆さんお分かりだと思うんですね。ここで出てくる最初に、ある人がブドウ園に、ブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出たというふうにこう始まっております。このある人というのはブドウ園の主人なわけですが、これは誰のどなたのことを例えているかといえば、これは神様のことを例えておられるわけなんですね。ですからこのブドウ園の主人というのは神様のことだ、そう思って読まれるといいわけであります。そしてこの農夫たちが登場するわけですね。まあかなりひどい農夫たちなんですけれども、この農夫たちというのはイスラエルの民ですねのことを例えている。特にイスラエルの民の指導者たちのことを例えていると言っていいと思います。それから主人が使わしたしもべが出てまいりますね。このしもべたちは預言者のことだと、こういうふうにこう考えてくだされば分かってくると思います。預言者たちですね。ですから神様が、これはそのまま旧約聖書に記されているイスラエルの民の歴史を振り返っていると言っていいわけです。神様がイスラエルの民を悔い改めさせるために多くの預言者たちを使わしてきました、来られました。ところが農夫たちであるイスラエルの民が、その神様がお使わしになったしもべ、つまり預言者を、まあ、袋叩きにして追い返したと。つまりは多くの預言者の語る神の言葉を聞かなかった、耳を傾けなかった、まあ、そういうことになる、迫害した、そういう旧約聖書のイスラエルの民の歴史を言っていると言っていいと思うんですね。例えば旧約聖書預言者っていうのはたくさん登場するわけですね。エレミア書っていう書物がありますね。これは預言者エレミアの書物であります。このエレミアという人はユダ王国の末期に活躍した主の預言者でありましたけれども、しかしこれが王をはじめとしてユダヤの政治家たちに非常にこの迫害されるわけなんですね。神様の言葉を語ったのに迫害される。 そういうことが書かれているわけですけれども、まあ、そういうようなものであります。神様がイスラエルの民が本当にもう一度神様を信じて悔い改めるように使わしたんだけれども、その預言者を受け入れなかった、迫害した。それがこの例え話では農夫たちがしもべを袋叩きにして追い返したと、まあ、こういうことに例えられているわけです。で、最後にこのブドウ園の主人はですね、どうしたかっていうと、まあ、それが13節でありますけれども、どうしようか、まあ、こうみんなしもべを使わしたんだけども袋叩きにしてこう追い返されるわけですね。自分のブドウ園です、主人から見たら。ああ、どうしようかと、私の愛する息子を送ってみよう、この子らな多分敬ってくれるだろうと、こういうふうにこう言ったというんですね。これ皆さんお読みになっていかがでありましょうか。こんなバカなと思われますよね。このブドウ園の主人、なんというお人よしでしょうか。こんな人がいますかって話です。自分のブドウ園です。それにこのあれですね、収穫の時になったので決められた割合のものを納めさせようと思って、この主人は自分のしもべたちを3度も送ったわけですが、それみんなこう袋叩きにして追い返されるわけですね。まあ、それだけでも、まあ、1回このしもべを送って袋叩きに追い返されただけでも、おそらく普通の人ならなんということだと言って、戻ってきてですね、その農夫を捕まえて警察に引き渡して処罰をさせると、こういうことになるだろうと思うんです。ところがこのブドウ園の主人は、まあ、お人よしも度が過ぎると言いますか、3度もしもべを送って3度とも袋叩きにされて追い返されたにもかかわらず、今度は自分の愛する息子を送ってみよう、この子なら多分敬ってくれるだろうと言って自分の愛する息子を送ったというんですから、こんなもうバカバカしいまでにお人よしだと、この主人はですね、言わなくてはなりません。普通は三度もしもべがそのようにして追い返されたのなら、自分の息子を送ったら危険だと、これはもうあのしもべたちをみんな捕まえて牢屋に入れようと、こういうことになるはずであります。ところがこの主人は、私の愛する息子を送ってみよう、この子なら多分敬ってくるだろうと言って送ったわけです。ありえないですね、こんなお人よしの人は。でもそれが神様というお方ですよとイエス様はおっしゃっているわけであります。もう本当にありえないほどにお人よし、そして愛する息子を送られた。その息子というのはもちろんイエス様のことを例えておられるわけです。そうしますとこの農夫たちはですね、これは跡取りだ、殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになると言ってですね、息子を殺して放り出してしまった、こういう事態になってしまったわけです。そしてイエスさんがおっしゃるのは、さてこのブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうかと、この話をした相手であるユダヤ人の指導者たちに聞いたわけですね。戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いないと。さてこれが最初の例え話でありますけれども、まあ、今申し上げたようにこの主人というのは私たちの常識では考えられない人ですね。こんなお人よしな人がいるとは思えない。でもそれが神様だ。悔い改めるまで何度も何度も預言者、自分の預言者を送ってもですね、聞き入れない。最後に一人子であるイエス様を送られた。そして結局十字架で作られて殺されてしまうわけであります。こんな主人はありえませんよとまず私たちは思うわけであります。それからもう一つありえないことが出てくると思うんですね。それはこの農夫たちにもおかしな点が気がつかれるんじゃないでしょうか。 それはこの14節の言葉をもう一度見てみましょう。農夫たちは息子を見て互いに論じ合ったわけです。これは跡取りだ、殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる。これは読まれてですね、こんなバカなとこれも思われると思うんですね。どこの世界に主人の息子を殺せばその主人の財産が殺した農夫たちのものになるなんていう法律があるんでしょうか。そんな非常識な考え方を持つっていうのはもうありえないわけですね。主人の息子を、大切な息子を殺したら主人の財産が自分たちのものになるなんて、これは誰がどう考えたっておかしな話であります。どうかしてるわけです。そんなことがあるわけない。ところがこの農夫たちはそう思ったというわけですね。この主人の愛する息子を殺せばその主人の財産が自分たちのものになると考えたということが誠におかしな点であります。そんなことがあるはずがない。そもそも旧説にありますよ、戻りますが、ある人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸したわけですね。ですからこのブドウ園は主人のものです。もともと主人のものです。つまり神様のものです。例え話で言えばですね、その神様のものであるこのブドウ園を何かこの自分のものであるかのようにしもべたちを袋叩きにして追い返し、主人の使わした愛する息子を殺し、何かこのブドウ園が自分のものであるかのように甚だしい勘違いをしているわけなんですね。で、私たちはこの例え話を読みましてですね、まあ、私たちも勘違いをしているのではないか、そういうふうにこう思わざるを得ないのであります。私たちは、まあ、こんなバカな農夫たちだとこう思いますけれども、このじゃあ私たちはどうなのかってことですね。私たちの命は誰のものなのか、私たちこの自分の体は誰のものなのか、もしかしてと言いますか、私も神様を信じる前はそう思っていたわけですけれども、自分のものだと思ってないでしょうか。私たちのこの自分の体は自分のものに決まってるじゃないかと、自分の命は自分の命に決まってるじゃないかと、こういうふうに何の疑問もなくこう私は昔思っていたわけですね。そんなことを聞く方がおかしいっていう感じですね。でもどうでしょうか。あるいはこの世界は誰のものなのか、この人間のものなのかという話であります。そうしますと詩編の50編の12節にこういう言葉があるんですね。これは神様の予言でありますけれども、世界とそこに満ちているものはすべて私のものだと主がおっしゃっているわけであります。世界とその中のものはすべて私のものだとこう主はおっしゃいます。つまりすべてでありますから、私たちもそのすべての中に入っているのは当然ですね。でも私たちは主のものなんです、本来はですね。ところがそれをあたかも自分のものであるかのように神の御言葉を聞かないし、もう神様を無視して、キリストを無視して迫害をしてきた、追い返してきた、神の御言葉を追い返し、主の御言葉を追い返し、それを愚弄してですね、迫害してきた、そういう人生が自分の人生でもあったなと、こう振り返ざるを私は得ないのであります。あるいは直近のことで、この過去の1週間の自分の歩みはどうであっただろうか。神様のもの、自分の体も命も神様のものだということを前提に生きてきただろうか。神の御言葉に耳を傾けてきただろうか。神の御言葉の通り歩もうと思っても歩めないこの自分が悔い改めつつ生きてきただろうかと振り返りますと、ああ本当にそうではなかったなということがですね、思い起こされるわけであります。そういたしますと、このブドウ園と農夫の例え、 でありますけれども、この農夫たちのことをなんとバカな農夫たちだろうとこう笑うわけですけれども、それはそのまま自分自身にも当てはまっているんだというふうにこう思わざるを得ない、まあ、気がつくわけであります。さてこの愛する息子を十字架につけて殺してしまうこの農夫たち、この農夫たちはブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか、そして16節でイエス様ご自身がおっしゃっているわけですが、戻ってきてこの農夫たちを殺しブドウ園を他の人たちに与えるに違いないと、こういうふうにこうおっしゃっているわけです。そうですね、これが普通です。ここまで神様は我慢我慢重ねて愛する息子まで信じて送ってくださったんですから、それをもう無視したとなれば、十字架につけたとなれば、これはもうそれみんな十字架殺す、つまり滅ぼすしというのは当然だなとこう思うわけでありますけれども、この私もこの農夫たちの一員であるということに気がつくと、自分は滅びるしかないなとこう思うわけですね。じゃあ私たちは殺されたのか滅ぼされたのか、そういう運命なのかということでありますが、そこが実は違うわけであります。で誰が殺されたのかと言いますと、それはこの例え話をおっしゃったイエス様ご自身であるわけなんですね。もうこの殺されて当然、地獄に落とされて当然、この農夫たちであり私たちが、ところがその例え話をお語りになったイエス様ご自身がですね、十字架でその罪を負ってくださったということが、実はこの例え話の後、まさにこれは受難週に語られた例え話なんですけど、イエス様十字架へ行かれるわけなんですね。つまり滅ぼされて、これぐらいですね、滅ぼされて罰を受けて当然の農夫たちであり私たちであるんですけれども、その私たちの代わりにイエス様ご自身が罪を負って十字架にかかってくださった、私たちの代わりに滅びてくださったということが、この事実がですね、この例え話の後に続くわけであります。つまり私たちはこの例え話を聞いたときに本当に悔い改めのチャンスが与えられているということなんですね。殺されて当然、滅ぼされて当然、地獄に落ちて当然、この私がの代わりにイエス様が十字架にかかってくださった。悔い改めのチャンスが与えられているのであります。そして後半ですけれども、イエス様が引用なさった家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったというこの御言葉はですね、詩篇、先ほどもう一箇所読んでいただいた詩篇118編の22節の御言葉であります。これは予言であると、何の予言かというとイエス様の予言であるというわけなんですね、この詩篇は。で、石、家を建てる者の捨てた石ってありますけども、このエルサレム、イスラエル、エルサレムに行きますと、特にエルサレムですね、こう町が何個か白いんですよね、建物が。それはエルサレムストーンと呼ばれる石灰岩、これで多くの家々が建てられているからなんです。その石灰岩質の地質でありますので、そのエルサレムストーンという石を用いてこう家を建てるわけなんですね。それを切り出して、でこの家を建てる者の捨てた石、つまり大工さんが捨てた石ですね、家を建てるっていうのはイスラエルの民になぞらえられているわけですけども、その捨てた石、つまりこの石は家を建てるのに役に立たないといって、この捨てた石、家を建てる人が捨てた石が隅の親石となったという予言の成就だと。この隅の親石というのは何かと言いますとですね、この入り口玄関とかこのアーチがこうあるわけですね、アーチ、この橋でも石の橋というのはよく見るとアーチに なってした基礎の部分がアーチになっているわけですが、そのアーチがどうしてあの丸いアーチが石が落ちないで、しっかりしているのかなっていうのは、そのてっぺんの石がこの、まあ、この科学的に建築学的にっていうのは私は全然分かりませんが、支えているわけですね、アーチを。それがこの隅の親石なんだそうです、つまり要の石なんですね。その石が脆いとですね、潰れてしまうとアーチ全体が崩壊して建物全体が潰れてしまうと、こういう石なんだそうであります。それが隅、ここでいう隅の親石。つまり人間がですね、この石は役に立たないと言って捨てた石が、家を建てるのに役に立たないと言って捨てた石が一番肝心の要の石として、隅の親石として用いられた。じゃあ誰が用いたのかって言えば、それは神様がそうしたという話なわけですね。でこの石というのがまたこのイエス様のことを例えているということなのであります。つまり人間が見捨てた石、イエス様を排斥し、そして十字架にかけたわけです。人間が捨てた石が、実は建物全体を支える隅の親石と、その石が崩れてしまうと全、建物全体が崩壊してしまうというですね、そういう肝心要の石として、神様が用いられたと、こういうことなんですね。これは私自身の歩みを振り返ってもそうですし、皆様も思い当たることが方が多いんじゃないかと思うんですね。なんだこのキリストは神様と思っていた。ところがその今やその石が自分の人生全体を支えている。それがなかったらもう人生全体が崩壊してしまう。そういうことに気がつくように導かれたということであります。またこれは教会にとってもそうですね。神の家の教会、神の家の親石となったのであります。それが十字架のイエス様であります。18節を見ますとですね、その石の上に落ちるものは誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押しつぶされてしまうとこうおっしゃっています。だからこの人間が見捨てた石であるイエス様という方はですね、実はその人を押しつぶす、まあ、神の裁き、神様の裁きを思い起こさせます。まさにこの地獄に落とすことのできる権威ある方なんですね。その方が私たち、滅ぶべき私たちの代わりに十字架に行ってくださった、罪を担ってくださった。この農夫たちのように殺されて当然、石に押しつぶされて当然のこの私たちの代わりにですね、この例えを語ったイエス様ご自身が十字架に行ってくださった。そして私たちが悔い改めて神の御言葉に従うことを待っておられる、チャンスを与えられているということであります。そこに救いがあるわけであります。まあ、考えられないようなこの葡萄園の主人の愛であり、この一人子である愛する息子の愛でありますけれども、この驚き、まあ、考えられないと思えるほどの驚き、この神様の愛、イエス様の十字架の愛を忘れないように歩んでまいりたいと願うのであります。お祈りいたします。父なる神様、本日私たちは平和聖日として覚えております。この日本も今は平和と言っておりますけれども、それには過去大勢の人々が、日本、アジア、また世界の大勢の人々の命の犠牲の上に成り立っていることを忘れずに歩ましてください。また今世界の各地で争いや戦いが行われています。私たちも含めてどうぞあなたが 許し、キリストの十字架の許しの意味を教え導いてくださる。あなた、平和の主であるあなたにすがって歩んでいくことができますように助けてください。これらの祈り願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。